天の父なる神様、皆あがめます。あなたを礼拝できる特権を感謝いたします。どうぞ神様、あなたご自身がお一人一人に語ってください。お一人一人があなたに触れることができますように助けてください。霊の導きを豊かに与えて、あなたの祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。悪いものを縛り、どうぞこの時を性別してください。欠けなるものを清めて用いてください。お願いいたします。イエス様の名前を通して心からお祈りいたします。アーメン。あ、すいません。愛する人が襲われたらという本の中にですね、こんな話があるんですよね。日本で合気道ですね。合気道を学んでいた人がですね、アメリカ人の青年なんですけども、電車に乗ってたんですね。そしたらですね、ある駅でですね、酒の匂いをプンプンプンプンさせたですね、酔っ払いが乗ってきたんですね。そしてその酔っ払いはですね、赤ちゃんを抱いている女の人にはぶつかってですね、そして逃げようとする おばあさんには蹴りを入れようとしてですね、もう散々だったんですね。それでですね、青年はですね、合気道を習ってますからね、いや、今こそ私が合気道を使って、あの酔っ払いをとっちめてですね、このように正義をもたらそうということで、こう、立ち上がってですね、睨みつけて立ち上がった瞬間にですね、よう、というふうにですね、酔っ払いに向かって声をかける、人がいたんですね。おじいさんだったんですけど、おじいさんはですね、酔っ払いにですね、声をかけて、そして上手にね、話をしながらですね、なんと彼の身の上話を引き出したんですよ。そしたらですね、彼は酔っ払いは、自分がもう恥ずかしくてならないから飲んでるんだっていうふうに今言うんですけどね、こう涙を流しながら自分の身の上話を話すわけですよ。で、おじいさんはですね、それをこう丁寧に上手に聞いてあげてですね、こう同情してあげるんですね。そうすると酔っ払いはですね、こう心が溶かされてですね、おじいさんの横に座って、もうおじいさんの肩にこう頭をもたげかけてですね、そして、静かになってですね、酔っ払いも慰められるし、その場もこう静まったということで、アメリカ人の青年はですね、自分は暴力でね、力でとっちめてやろうと思ったんですけど、ああ、未熟だったなということでね、しみじみをこう思ったという、そういう話が載ってるんですね。で、私ね、この話は人はですよ、やっぱりこう、理解してくれる人ですね。自分のことを分かってくれる人、理解してくれる人をどんなに切実に必要としているかということをですね、教えてくれるのは思うんですよね。で、そして私の中でですね、この話と今日のレビの話がこう重なったんですよね。まあ、それでこの話をちょっと紹介したんですけど。今日の箇所はですね、金持ちだっただろう、主税人ですからね、金持ちだったであろうレビがですね、イエス様の招きに応じて、答えてですね、まあ、生活の詩も全部捨ててですね、イエス様の弟子になる、そういう話を描くんですよね。失ったものは大きかったと思いますよ。でもなぜ彼はですね、イエス様の招きに答えたんでしょうか。私はね、この歌詞はレビの姿を通してですね、キリスト教の恵み、キリスト教信仰の恵みをね、教えてくれるように思うんですね。二つのことを私は今回教えられました。第一番目に私が教えられるのはね、やっぱりキリスト教信仰ってのは招きに始まるっていうことですね。レビはですね、カペナウムの町で、主税人をしていました。当時ですね、カペナウムは国境の位置だったんで、こういろいろ国支配者が違いますからね。カペナウムっていうのは、こっち側の国とこっち側の国のこう中間にあったんですね。要するに国境の町だったんですね。そこにはですね、主税所があって、まあ税関ですね、があって、レビはそこで働く主税人でした。で、当時の主税人はですね、まあその仕事のために人々から非常に嫌われていたんですね。特に宗教のリーダーたちはですね、お前たちのようなものがいるから私たちの国は祝されないんだと。そう毛嫌いしていました。レビもですね、そういうこう軽蔑の視線、冷たい視線に、まあいわば耐えるような生活を送っていたと思います。で、カペナウムというところはですね、またイエス様が伝道の拠点、初期ガリラヤ伝道の拠点に定められた場所でした。で、イエス様はですね、もう、いろいろあって、街道がイエス様に対して、閉じ始めていた時だったのでですね、イエス様は時には湖畔で、時には丘の上で人々に教えられました。で、その日の説教を終えて、宿を求めてカペナウムに帰って来られる途中だったでしょうか。主税所に座っているレビを見られたんじゃないかと思うんですね。で、レビに向かって言われるんですよ。私についてきなさい。私についてきなさいって言われたんですね。この一言で、レビはすべてを置いてイエス様に従っていくんですよ。で、なぜですね、イエス様はレビを招かれたのか。 なぜレビがこの一言でイエス様にしたかったのか、ここには何も書いてありません。で、おそらくレビはですね、イエス様がどこかで話しておられるのを聞いたんだろうと思うんですね。あのルカ18章でですね、イエス様は例え話をしておられますよね。この話ですね、二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、一人はもう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、勧誘をする者ではなくて、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。で、ところが主税人は遠く離れて立ち、自分の胸を打ち叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。イエス様言われたんですね。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。で、この、まあ、有名な話ですよね。イエス様いろんなところでこの話をされたと思いますから、レビもですね、この話をどっかでイエス様がされるのを聞いていたかもしれません。そうだとしたらですね、レビはですね、あ、この人だったら主税人である私も受け入れてくれるに違いない、この人だったら私を導いてくれるに違いない。そうやって自分のレビの中にですね、こう自分を導いてくれる人、そういう導き主としての姿を見たんではないかと思うんですね。ただマルコはそんなことは長々と何も説明しないんですね。イエス様が私についてきなさいと言われ、その一言で彼は立ち上がってイエス様に従うようになった。それだけ吐くんです。で、まあ私今申し上げたように、レビにはレビのドラマがあったと思うんですよね。私こんな風にして、ここで話を聞いて、こうして、こうして、こうで、で、ついていったんだというドラマがあったと思うんですけども、でもですよ、それもいろいろあったかもしれないけども、ぎゅーっと縮めれば、自分がイエス様の弟子になる物語は突き詰めれば、要するにイエス様が自分を招いてくださった。もうそれが全てだったんじゃないでしょうか。イエス様が自分を招いてくださった。で、私はね、この話からキリスト教信仰というのは招きで始まるということを思うんですね。皆さんお一人お一人がですね、それぞれ違ういろんな道筋で、クリスチャンになられたと思うんです。これからなられると思うんですね。で、誰一人として同じ人はいないわけですよね。みんなそれぞれの道筋を通ってなるわけですよ。だけどですね、共通して言えることは、クリスチャンになろうと思って生まれてくる人はいないということですね。初めから私はクリスチャンになるぞって言って、ね、生まれてくる人はいないわけですよ。人生のどこかの時点で、まあそれはどっか一箇所一点かもしれないし、長く続く期間かもしれませんけれども、神様を信じようと思う状況が出てくるわけですよね。あるいはですよ、なんか問題を抱えて、教会に導かれたり、それは健康の問題だったり、いろんなことだったりするわけですよね。あるいは、小さい時に、キリスト教に触れる機会があったという方もいらっしゃると思うんですね。いろんな、みんなそれぞれ違うと思うんです。様々だと思います。だけどですよ、それは自分が作った状況じゃないですよね。自分がクリスチャンになろうと思って、そういう状況を作って、そして、それで従ったわけじゃありません。神様を信じるようになる状況が私たちの、あなたの周りに置かれたはずなんですね。その状況の中で教会に導かれたと思うんです。で、それはですね、神様が私たちがこう教会に導かれるようになる状況を作られたのは、それが神様の招きなんですよ。神様があなたを招かれたんですね。今、神を求め、神を見上げておられるすべての方が、一人残らず神様に招かれたんです。招かれたんです。そうでなければですね、もうこのキリスト教はですよ、圧倒的少数派の日本でですね、私たちが神様を求め、神様を見上げるようにはなっていないと思うんですね。神が招いてくださって私たちはあるわけですよ。ある時ですね、私はある一人の姉妹と洗礼準備会のようなことをしてたんですよね。 そして、まあ、その姉妹、いろんなことがあられて、いろんな辛いこともあられて、まあ、いろんなことがあって、教会に導かれて、で、洗礼をって話になってですね、準備会をこうやってたんですけど、まあ、いろいろ話をしてるうちにですね、こう言われたんですよ。こんな私がクリスチャンになっていいんでしょうかって言われたんですね。ご自分のこといろいろ話してくださいました。こんな私がクリスチャンになっていいんでしょうかって言われたんですね。それで私はイエス様の言葉を紹介しました。イエス様言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したんです。私があなたを選んだんですって言われたんですね。あるいはこうもおっしゃってます。父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできない。神様の御心があって、人は神様のところに来るんですね。だから私は申し上げました。神様があなたを選ばれたんですよ。まあ私たちも、実感みたいな、それはないかもしれないんですけど、しかし、イエス様はそう教えてくださるし、この箇所もそう教えるわけですよ。イエス様が招かれるんです。神様が招かれるんです。招かれたんです、皆さん。で、私には私で、もちろん教会につながるようになった道筋はあります。こうやって、こうやって、小さい時にこう教会に行って、こう行って、こう行ってってあるんですけども、だけどですよ、なぜ私は神を信じるようになったか、それを突き詰めて考えれば、やっぱり神様が招いてくださったから、というところに行き着くんですよね。それしかないんですね。人がですね、信仰者になっていく理由。それはその人が必死になってですね、神様にしがみついたからではないです。まず、神様が招いて、身元に引き寄せてくださったんですよ。私たちはそこにですね、自分の信仰生活の根拠を置くことができますよね。神が私を招かれたんだ。それがキリスト教信仰の恵みですね。イエス様はレビを招かれました。召されました。イエス様は私たちを召してくださいました。そして今日改めてこの聖書の箇所を通してあなたに語られます。私についてきなさい。私についてきなさいと。そう言われるんですね。第2番目、ここから教えられるもう一つの恵みがあるんですね。それは、キリスト教信仰は許しの信仰であるということです。15節にこうありますね。それからイエスは、彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いて、イエスに従っていたのである。レビはですね、これから仕事を捨ててこの人についていく、その決断を、仲間に知らせる思いがあったんでしょう。何よりですね、主税に仲間、みんなから冷たい目で見られている。その視線とは違う、温かな視線を向けてくれる人がいた。自分の仲間にもそのことを知ってほしい。こういう人がいるんだということを知ってほしい。そういう思いもあったんじゃないでしょうか。それでイエス様を招いてですね、宴会開くんですね。で、そこには主税人とかですね、いわゆる宗教リーダーたちからですね、パリサイ人や律法学者から、罪人と呼ばれている人たちも同席してたんですね。で、聖書が言う罪人というのはですね、基本的にはパリサイ人や律法学者の基準に合わない人ですね。主税人もその仕事のゆえに罪人でした。当時はですね、90% の貧しい人々、と 10% の地主でなっていた社会だと言われます。その周りに、だからイエス様の周りに集まっていた貧しい人々の中にはですね、例えば安息日を守れないとかいろいろあるわけですよね。罪人とレッテルを貼られることを覚悟しなければ生きていけない人々もいたわけですよ。で、そういう厳しい状況にもかかわらずですね、誰が罪を犯すか、誰が立法を犯すか、破るかつって、こう、虎視眈々と眺めてる人がいるわけですよ。見張ってる人がいるわけですよ。それがパリサイ人であり、立法学者なんですね。彼らは、レビが主催した宴会の様子を見て怒るわけですよ。なぜかというと、彼らにとってですね、主税人とか罪人は、遠ざけなければいけない存在だったんですね。遠ざけて、自分たちがその人たちから遠ざかることによって、自分たちは清い。神様の前に清い。そういうふうに思ってたわけですよ。 で、自分たちだけじゃなくて、およそ宗教家だったら、近づきになってはいけない人々のはずだったんですよね。ところがイエス様は、その彼らと楽しく食事をされるわけですよ。で、それが彼らには我慢できないんですね。だからイエス様の弟子に言うわけですよ。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするんですか。それに対してイエス様は有名な言葉を語られました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんです。これはですね、正しい人、神様の前に何の罪もない人、霊的な癒しなんか必要としない人、そういう人が少しはいるという意味ではありません。そんな人はいません。そうではなくて、癒される必要を感じなければ、癒しを受け取れないということです。レビがイエス様のに、の招きに答えた理由がここにあります。レビはですね、自分の生き方がいいとは思ってないんですよ。人々の冷たい視線によってですね、自分が罪人であるということ、神に喜ばれるように生きて出ないということは嫌というほど思わされていたんですね。しかし、だからこそですね、私は罪人を招くために来たんだと。そう言われるイエス様の招きに応えたんですよ。応答できたんですよね。私たちにはですね、皆さんいかがでしょうか。人に言えない、あるいは人に聞かせられない、聞かせたくない思い、いろんな心に様々な傷があります。痛みがあります。悲しみがあります。情けないものもあれば、悔しいものもあれば、恨み、そういうものもあるんじゃないでしょうか。そういうものを持って生きているのは私たちだと思うんですよ。でもイエス様は言われるんですね。自分の心、生き方がどこか病んでいる。心に傷がある。何とかしたいけどどうにもならない。そういうことを感じている人、そういう人ことに苦しんでいる人、そういう人を私は招くんだと。そういう人を招くために来たんだと言われたんです。さっき申し上げた宣伝準備会をしてた姉妹が、こう言われたんですよね。まあ、本当にいろいろ苦しいとこ通ってこられた方だったんですよ。でね、こう言われました。こんな辛いとこも通ってきたし、私の人生、綺麗事だけでは済まされませんと。こんな醜いこともあります。こんな醜いこともあります。今もあります。こうなんですってこう言われたんですね。で、私は申し上げたんですよ。その人には言いたくないような部分、言えない部分、心の傷の部分でイエス様とつながってください。いや、その部分で私たちはイエス様とつながれるんです。宗教のリーダーたちはですね、自分を清く保とうとして頑張って、しかしそれが他の人に対する優越感になってですね、独善的になって、結果としてイエス様が差し出しておられる癒しの恵み、許しの恵みを受け取ることができなかったんですね。皆さん、どんなに頑張ってもですね、神様に全く喜ばれるように生きることは私たちにはできません。誰にもできないです。三浦綾子さんがこんなことを言ってますね。何気なく言う悪口、陰口、その心の中にとぐろを巻いているのは、敵意、妬み、憎しみ、優越感ではないか。だが人の悪口を言ったことのない者はいないだろう。私たちは一人残らず、罪深いのだ。私の、こうやって、語らせていただいている私の心の中にもですね、いろんなものがあるんですね。人を憎む思いもあります。許せない思いもあります。妬みもあります。いろんなものがとぐろを巻いてます。苦しいです。皆様いかがですか？私たちにも自分ではどうしようもないものがあるんじゃないでしょうか？であればですね、私たちは神様の基準に合格することはとてもできない。そういうふうには生きられないわけですから、神様と和解させてもらって、神様の恵みの御手の中で生きさせてもらって、やがて天国まで行く、そういう恵みをいただくためには、自分で努力してどうにかなるもんじゃないわけですよ。許してもらうしかないわけですよ。だからこそ、イエス様は、その私たちがその許しをもらえるように、 私たちの罪を背負って十字架にかかってそれを始末してくださったんですね。いや、そのために生まれてくださったんですよ。皆さん、キリスト教信仰っていうのは神の許しを土台とします。だから救いがあるんですよね。私たちもいろんな過去がありますけど、時々過去にも苦しめられますけど、だけどですね、私たちは許されてるんですね。許されるんですね。苦しまなくていいわけですよ。先週も紹介しましたけども、三浦綾子さんのトラクトは次のような言葉で終わっています。今までどんなに罪深い生活をしてきた人でも、自分勝手な人でも、自分自身に愛想が尽きた人でも、そのままでいい。罪深いままでいい。聖書のある通り、キリストは我々罪人を救うためにこの世に来られたんだ。ああ、私が悪かった、お許しくださいという人、神は喜んで迎えようとしておられるんだ。騙されたと思ってあなたもイエス・キリストの神を信じてください。全く別の人生があなたの行く手に待っていることを私は断言してはばからないんですと。もう彼女自身がですよ、いろんなところを通ってですね、泥の真ん中を這いずり回ってですよ、そこから引き上げられて、そして許されて、それで立ち上がらせてもらった。そういう経験があるからこそ、これは彼女のいわば信仰告白ですよね。私もそうだったんだという。だから間違いないんだという。許されてこそ人は立ち上がるんですよね。で、ちょっと話を加えるとですよ。じゃあ主に許された人はどうするかというと、主の招きに応えたレビは、今度はイエス様に招かれたレビが、今度はイエス様を招いてるわけですよね。自分が開いた宴会に。だからイエス様の招きに応えた人は、今度はイエス様を招くことができるんですよ。問題がある中に、悩みの中に、途方に暮れる状況の中に、主に来ていただく、主を来てくださいと来ていただくことが、いや、この私の人生そのものに、主に来ていただいて、祝福していただくことができるんですよね。私こんな話をなんですね。無実の罪でですね、14年間、旅行先のメルボルンの刑務所で服役しなければならなかった方がいるんですね。そういう人がいるんですよ、実際。で、その人がですね、証書書いてるんですけど、で、彼は思うわけです。無実の罪ですからね。なんで自分にこんなことが起こるんだと思うんですけども、でもその中でですね、彼は聖書と出会って、イエス様と出会うんですね。で、14年間大変ですけど、でも自分のその状況の中にイエス様に来ていただくことで、イエス様を招くことで彼は乗り越えていくわけですよ。そして今ですね、こんな風に書いてありました。この14年がなければ私の我が砕かれることはなかった。神の愛なんかわからなかった。いや、何よりも自分の人生本当の姿に気づくこともなく、人生そのものが有罪で終わるところだった。大変なとこだった。そして、この14年間は辛い14年間だったけども、主にあって意味があるんだと、そのように言っておられるんですね。皆さん、イエス様に来ていただくときですね、私たちのものの見方は変えられますよ。出来事の意味が変わります。辛いことからにも意味を見出すことができます。神様は無駄に私たちを苦しい目に合わせられるようなことはされない。やがてどんなことでも感謝を持って振り返ることができるようになるはずです。主にあって。話戻しますね。いずれにしてもキリスト教信仰というのは私の良さにかかってないんですよね。私がこんなに頑張ったから、私がこんなことをしたから、私がいいから、それにかかってないんですよ。ただ許されて神様との関係に入るんですね。そういう信仰ですよ。私たちは過去を許され、現在を許され、そしてこれからもいろんなことあるでしょうけど、でも許されて、そして今この時を生きることができるんですね。本当にこれこそ私は恵みだと思うんですね。許されてあることができると恵みだと思います。そして誰でもこの恵みに預かることができるわけですよね。今日2つのことを申し上げました。最後にですね、キリスト教信仰の 今日恵み二つについて話したんですが、一つの話をして終わりたいと思います。もう短くお話しします。レビっていうのはですね、レビというのは、後に、マタイ福音書ですね。歴史上最も多くの人に影響を与えたと言われるマタイ福音書。を書くマタイなんですよ。で、マルコはですね、マルコ福音書は、十二使徒の一人であるマタイがですね、かつて主税人であったということをあまり広めたくないと思ったんじゃないでしょうかね。レビという昔の名前を使ってこの話を書くんですよね。ところがですね、マタイは、マタイの福音書にこの平行箇所があるんですけど、マタイはですね、これをマタイって書くんですよね。レビと使わないんですね。マタイって書いてこの話を紹介してるんです。せっかく気を使ってもらったんですよ、マルコにね。一番最初に書かれたマルコ福音書にせっかく気を使ってもらったんですから、レビって書けば自分のことは分からなかったんですけど、彼はマタイって書きますね。私は思うんですね。彼はね、私がかつて主税人として嫌な思いをしながら生きていた。罪の中に生きていた。しかし、私がそこでイエス様と出会って癒しを受け取ったんだ。そこでイエス様に出会ったんだと、こう、叫ばざるを得なかったなと思うんですね。あのレビってのは私なんだと。私こそ、あの主税人なんだということを、彼は本当にこう、もう言いたかったというかですね、言わざるを得なかったんじゃないかと思うんですね。私ね、思うんですよ。そのことだけをとってもですね、キリスト教信仰というのは本当に恵みの信仰であるということ。自分の嫌な過去でさえですね、それが私なんだと。そう言いたい、言わざるを得ない。そういうふうな信仰なんだろうと思うんですよね。キリスト教信仰というのは恵みの信仰です。招かれ、許され、神様と生きていくことができる。本当にそのことを感謝したいと思います。祈ります。天の地なる神様、皆をあがめます。御言葉をありがとうございます。私たちの信仰が神様の招きによって始まる信仰であること。そしてその信仰は許されて成り立つ信仰であることを感謝いたします。そうであるからこそ、この私たちも信仰者として歩み続けることができます。ありがとうございます。どうぞ私たちが神様への感謝を忘れることなく、本当に招かれていること、許されていること、そこに喜びを見出して、歩むことができますように、一日一日を歩いていくことができますようにお導きください。今週の歩みもすべて御手に委ねますので、あなたご自身が導いてください。一人一人の健康を守ってください。体の弱さを覚えていらっしゃる方々もおられます。どうぞ神様、あなたが手を添えて、守り、支えて、また癒してくださいますように、心からお願いをいたします。私たちにあなたの声を聞かせてください。あなたは招かれている。私があなたと共にいるという声を聞かせてください。あなたを嘆き悲しむ日は終わるという声を聞かせてください。お願いいたします。新しい週のすべてを御手に委ねます。どうぞ一人一人と伴ってくださり、一人一人をお導きくださいますようにお願いいたします。お一人一人の祈りに合わせて、尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。